皆様こんにちは。今日もやってまいりました日本を救う横型リーダーシップということで、藤原さんと対談をしていきたいと思います。藤原さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はその中女と、
はい、
そういう心がリーダーの中に必要で、
はい、
そういう人を、まあ、真ん中に据えてやっていかなくちゃいけないというお話でしたけども、
はい、
まあ、今日はそのことにちょっと関連するのか、
はい、
とは思うんですけども、
はい、
リーダーシップのもう最初にベティン先生から教わる、
はい、
実践的なリーダーシップの体系という、
はい、
まあ、変化をリードしていくという体系ですね、
はいはい、
これについてお話を伺っていきたいと思うんですけども、
は
い、
あの前回中女というお話をしましたのはね、はい、実は普通はそういう話をしなくてもいいんですよね、
はい、
普通みんな物心と思いやりを持って人の上に立つんですよ、
うん、
だから、まあ、ベティン先生のリーダーシップ理論もそうですけども、世の中こうやればうまくいくんですかっていう話の最初に中女は普通来ないですよね、
うん、
でも今それぐらいひどいの、
うん、
それぐらいひどいんで、
はい、
そこまであんた掘り下げて話しないと始まらないのっていうぐらい世の中ひどいんで、
はい、
ですから、まあ、一番初めのところでね、真心と思いやりがある人が真ん中来ないと始まりませんよという話をしました、
はい、
で今日はじゃあ真心と思いやりのある人が真ん中に座った時にどうやればいいのかという話をしていきたいと思うんですね、
はい、
そもそもこのリーダーシップという言葉なんですけども、日本語というか漢字に該当するものがないんですね。だから英語でリーダーシップと書いても、日本語漢字がないんで、それをカタカナでリーダーシップというふうに書くことが普通です、
はい、
これもなんか不思議な話で、なんか漢字日本語がよくわからなくてカタカナで書いてる、そういう意味で言ったらその意味がないような言葉のようなんですが、しかしリーダーシップといえば何らかのイメージは皆さん持つことは間違いないですね。だからこうなんかいろんな意味で実体はあるんだけども、実体がその字になってないという不思議な概念だと思います。よく似た言葉にマネージメントっていうのがあるんですね。でこのマネージメントというのは管理と訳します。ですからこっちはまあ何か目的に向けていろんな道具を動かして目標に達成させるという管理という言葉で表現すればいいと思いますが、
はい、
リーダーシップはなぜか、うん、リーダーシップということなんですね。
まあ、あの我々はリーダーシップということを教わって学んだんで、
はい、
漢字では表せないっていうふうには思っちゃうんですけど、
はい、
一般的には統率力とか、
はい、
指導力とか、
はい、
そういうふうにも言われているような気もしますけども、
そうですね、統率力指導力というのはある意味で言うとかなりマネジメントに近い概念なんですね、あれ、
うん、
ですからマネジメントに近い部分は確かにそういう言葉で言えるんですが、もっとはっきりリーダーシップの本質を言うならば、無から有を作る力、うん、空即是式、すなわちエネルギーを形にする力と言うべきでしょうね。
エネルギーを形に、
うん、統率とか指導力ってのはそこにいる人たちをどうするかって話でしょ、
はい、
そもそも誰を呼んでくるのか、どうやって呼んでくるのかっていうところがリーダーシップで一番難しい部分で、それはだから無から有を生む、あるいは空から式を生む、そういう部分なんですよね、はい、
そうするとそのリーダーにはそういうエネルギーが自らにないと難しいっていうことも、
そうそう、だから一番最初そのエネルギーは中女なんですよ、
はい、
心と思いやりで、でそれだけだけどなかなかね、まあ、何十年もかければ分かりませんけども、
はい、
短期間に人を集めて効果的な仕事をするに難しいんで、まあ、いわゆる理論といいますか実践の定石、リーダーシップの定石、こうやれば大体うまくいけますよっていうものがあるんだとご理解いただくといいと思いますね、
うん、
で、あえてリーダーシップとマネージメントを対比させて言いますと、
はい、
あのマネージメントというのは物事を正しくやることと言っていいと思うんですね。これはいいですよ、これはダメですよ、例えばこれは良品、これは不良品とかね、
はい、
このように調合をつけてください、こうつけちゃダメですよとか、こういうのがいわゆるマネージメントで、物事をこう正しくこう実行することですね、
はい、
しかしリーダーシップというのは何が正しいかを決めることなんですね、うん、なので例えば会社の中でそのもっと経費をかけてでも営業を強化するか、あるいは経費を減らして営業の無駄を省くか、なんかどっちでもできそうな感じしますよね、
はい、
でもそれを決めるのがリーダーシップなんです、うん、どっちが正しいかを決めるのがリーダーシップで、
まあ、一般的に言う世の中で言う正しいっていうことじゃなくて、
そうじゃないです、
自分たちの会社のやり方としてどういくかっていうことを決めるっていう、
そうなんです、はい、あの社会的通念での善悪とかいう意味ではなくて、
はい、
その自分たちがそのこれは選択する、これは選択しないと決めること、それがそのまあリーダーシップなんですね、
うん、
はい、 ですからまず第一にリーダーシップの中で、言わなきゃいけないことは、その自分たちが何をしたいかをはっきり決めなきゃいけないってことですね、
はい、
ある意味で言うとその、まあ、同じ釜の飯を食うっていう言葉があるように、何十年とその場にみんながいて、その場の共同体をずっと、まあ、対価なくこう運営するっていう考え方は最近なかなかうまくいかないことが多いんですよ。経済のグローバル化もそうでしょ、うん、産業構造も変わるし、それから人口もどんどん動いてきますから、なんとなくこう組織をマッサージして、おい元気出せよな、うまくいくからなっていうだけでは、うん、うまくいかないことが多いわけ、
うん、
選択をしなきゃいかんのよね、
うん、
選択を。で今のだからリーダーシップの実践的理論っていうのは、この自分たちで未来を選択してそこに行くためにみんなでそのチームを組もうというやり方なんです、
はい、
だからなんとなくこう続ければいいんじゃなくて、何をするしながら続けていくかということを明確に決めるというところが大切なんですね、
はい、
これはね、どうしてこんな風な話になってきたかというと、やはりこの30年ぐらい、ソビエト崩壊後の経済のグローバル化の中で、まあ、あの世界中の企業がこれから何をするかって旗と立ち止まる時期になったんですね、うん、規制緩和も進むし、あるいはそのソ連東欧圏からすごく安い給料で入ってくる人もいるし、
はい、
金融技術も大きく飛躍いたしました。それから IT 技術も飛躍しましたと。何をするかっていうか、いくらでもチャンスがあったんだね。
チャンス、
うん、今までのその
何でもできるチャンス、
そうそうそうそう、そのある一つの国の中の規制された産業であり続けたと、あるいはなんかもう非常にですね、100年前と同じ生活の中にね、閉じ込められた生活しかできなかったと、
はい、
しかしそれが一気に解放されて、ある意味で何でもできる状態になったのね、
うん、
その時にじゃあなんかいろんなことやってみようった時に、世界中みんな文化も宗教も考え方も違うわけですよね、
はい、
しかし仕事はしなきゃいけない、うん、したい。じゃあどうやってそのいろいろそういうバックグラウンドの違う人たちが一つになれるのかっていった時に、今日お話しするようなリーダーシップの、まあ、実践的な体系が一気に応用されたんですね、
うん、
そういう背景を持ってるんです、
はい、
ですからこう例えば今ですね、こう会社をちょっと変えてみたい、
はい、
あるべき姿に変えてみたいとか、こんな会社にその脱皮してみたいとか、あるいは地域をこのように良くしてみたい、国を良くしてみたいとかいうように、こう今までとは今までと違って、惰性で感性でこう未来にこう流れていくんじゃなくて、自分たちで舵を切ってエンジン回して未来を作っていきたいっていう時に、こういう理論はと実践はすごく役に立つってことなんですね、
うん、はい。
そしてもう一つ次に言えることは、じゃあリーダーって誰なのって言った時に、先ほど申し上げましたように、真ん中に座る人には非常にこの大変な重みがあって、中女ということは非常に必要なんですが、
はい、
正直言って全ての人にもう非常に高尚な中女がなければリーダーシップは整わないかっていうと、そういうもんでもないんですね、
うん、
逆から言うとですね、真ん中の人はやっぱりその中女というものがないとなかなか今の時代難しいと思いますが、しかしその世の中は今リーダーの数が足りなくて本当に困ってるんですね、
はい、
企業もそれからいろんな組織もいろんな仕事をやる、独立採算というところも結構あるし、支店も多いし、海外にも出してると、そうするとですね、例えばそういうところ一つ取ってみたって、正社員以外に非正規社員の人もいるし、外国人もいることもある、
はい、
それから全然文化の違う国にですね、視点を出さなければならないこともある、うん、そういうところはもういきなり全然見ず知らずの人たちが集まって一つの会社やるわけでありますから、うん、まあ、はっきり言ってその人の持ってる資質才能で、あなたは合格あなたは不合格なんて言ってたら、
はい、
実はチームにならないことがほとんどなんですね、
うん、
とにかく真ん中に座ってるこの一人だけは中樹っていうもの、物心と思いやりがないとやはりどうにもならないところまで今世の中来たと思いますが、
はい、
それ以外の人たちについてみれば、まあ、はっきり言って普通の人であればいいというのがこの実践型リーダーシップ理論の一番のポイントですね。
普通の人っていうのは、まあ、例えば、
はい、
中身よりも技能の方が優れてるとか、
ああ、まあ、それも ね特別そのどうこうっていうよりも、まあ、中身も技能も、まあ、大抵そこそこでしょみんなそんな特別すごい人ってあんまりいなくて、うん、特別すごい人ってだって自分で何かやってますよね。
いや、あの例えば、うん、こう昔からいるこう技術者、
はいはい
はい、会社の中でも一人を争うような人でも、はいはい、
うん、
こう人に対してツッケンドンというか、
う
ん、俺は自分の仕事さえできりゃいいんだという人も、
はいはい、
中にいますよね。
います、はいはい、でしかしそういう人っていないと困るでしょ。
会社のその、ね、技術的なことで、ね、
そうそう、はい、だからまあ言ってみれば、うん、普通の人ですよ
だそういう人を、うん、年が上だからって言って、ええ、仕事ができるからって言って無理やり、ええ、まあリーダーに据える必要はないですよ、
ね、うん、そう、うまくいかないですね、本人にとっても苦痛でしょそれ。
そうですよね、
うん、だからやっぱりその年齢とか年功序列ではなくて、やっぱりリーダーシップってちゃんとやり方がありましてね、とにかく真心と思いやりさえ真ん中にあれば、まあ大体その求心力はあるんですよ、はい、であとはだから実践的なやり方を少し学んでいただいた方がいいってことですね、はい、ですからとにかく今の時代はですね、たくさんのリーダーをどんどん養成していかなきゃいけないんで、リーダーになる人を資質と才能だけで選んでいたんではなかなかリーダーの数が足りないんです、はい、ですからしっかりと教育をして、しかも教育というのは実践的なリーダーシップのやり方を教育するんですね、こうリーダーシップの定石みたいなもの、はい、これを教えてその通りやらしてみて、まあ大体3年ですわ、うん、3年ぐらいやるとそこそこ形になりますから、うん、であとはまあとにかく本人の努力次第でどこまでもうまくいくし、でやがてその定石を超えてその人のカリスマ的リーダーシップが生まれてきますから、はい、まあ、10年もすればまあ立派なカリスマリーダーになるわけですよ大抵はね、うん、だからその最初の3年ぐらいそのリーダーシップの考え方もわからないし、どうやって組織をリードしたらいいかもわからない、それからなんか全然新しい役割を与えられたんだけどどうしていいかわからないっていう時に一番役に立つんですよ、はい、一番最初の3年ぐらい、
はい、
要するにまともに組織を運営できる実力をと自信を持てるまで、この定石としてのリーダーシップの実践を学んで実践すると大体うまくいきますね、はい、ですからあのよくまあ政治家を選ぶみたいにね、あの人は資質があるとかないとかいうのはね、この実践的リーダーシップではあまり役に立たない議論なんですね、うん、要するに普通の人を偉大なリーダーにするのが一番、まあ、コストパフォーマンスもいいし、はい、やっぱり一番うまくいくことなんですよ、うん、素晴らしい人だけ選んでこようと思ったらまずそんな人いないからね、うん、たまにいても自分でやってるから、はい、なかなかそれは難しいから、はい、まあいろいろ凸凹はあっても普通の人をまず偉大なリーダーにするっていうことで、うん、ですからまず基本的には資質と才能についてはあまりそれで選抜をしても意味がないってことですね、
はい、
でそれでもしかし資質と才能について一体そのどんなものが人々から要求されているのかっていうことについては、ね、一応学術的な研究があるんですね、こういろんなあの国のいろんなタイプの組織で自分の上司に期待するものは何ですかということで、はい、アンケート調査した結果があるんですね、はい、その一番がね、誠実で何事も守備一貫していることっていうんですね、
はい、
誠実で何事も守備一貫していること、うん、これは結構今の日本なんか耳が痛いんじゃないの、いろんなスキャンダル出てるしね。二つ目が人を尊敬し大事にすること、うん、なんかソフトウェアの方がハードウェアの方がはるかに大事にされていて、人はあまり大事にされてない組織多いよね、うん、人を尊敬し大事にすること、で三つ目が自尊心と自信を持っていること、もうなんか自尊心も自信もなくなっちゃったとかね、はい、いや実はこういう今申し上げた3つが上から3つなんですよ、
はいはい、
自分の上司に期待する資質ということで、うん、だからまあ今多くの日本の皆さんもですね、今申し上げた3つがなくて困ってるなと思うかもしれないけども、やっぱりそれを求めることは大事ですよ、うん、で逆にこういうものを今言ったね、誠実性とか尊敬とか自尊心、これを実際に実現するためにも実践的なリーダーシップが必要なんです、
はい、
要するに実践的なリーダーシップがないからこの3つも実現できないんですね。でまずその資質と才能についてはまあ普通であればいいというところから始まりまして、はい、次に大切なことはリーダーシップの技術を身につけてほしいということなんです。
技術、
はい、技術というのはですね、例えば問題を解決する技術とか、はい、コミュニケーションを取る技術とか、あるいは人に物を教える技術とか、人の話を聞く技術とか、意思決定の技術とか、あるいはその企画調整の技術とか、まあ、こういうものがですね、実はしっかりあるんですね、うん、でその技術といいますと、まあ、今日本でも例えばさまざまなこう資格っていうのありますよね、
はい、
資格試験があるし、それからいろんなセミナーがありますよね、経庁もセミナーあります。問題解決なんかでもですね、まあ、これはアメリカのビジネススクールなんかでやってるようなね、
はい、
まあ、なんて言いますか、こう弁護士がやるようなやり方かな、うん、そんなのもあるし、戦略的思考なんてのもそれこそハーバードビジネス流なんかで結構ありますでしょ、うん、でこういうのはだからよく見るとないことはないんですよ、
はい、
意思決定についても まさにその多くの人を巻き込んで決めないと本気になってくれないから、多くの人を巻き込まなきゃいかんという話もあって、はい、だからこれはそのいろいろありますけども、技術は今本を使って、あるいはセミナーを使って学ぼうとしてもそれは結構できます、
はい、
だから特に若い人たち、初めてこういう組織の運営なんかに携わる人たちは、はい、例えば自分がなんかどうしていいか分からないというのがあったら、いろんな技術を学んでみられることは悪くないと思いますね、はい、でも今やこの技術というのものですね、あるいはリーダーシップの体系もですね、あまり国ごと産業ごとの差がなくなったように思うんです、うん、皆さんも海外行かれると分かりますが、まあ、その国の首都の空港、キャピタルの空港に降りると、空港降りた時の景色でどこでも同じですよね、うん、だからどこでもなんか同じようなコーヒー飲んでて、同じような食事大体どこでも出ますよね、はい、実はね、あっという間にこの10年20年ぐらいの間に、21世紀に入ってから、うん、世界の文明の水準、特にその国の一番上の水準というのは大体合ってきたんですね、はい、それから一番下ももはや100年前と同じ生活というのはほとんど残ってないですよ、うん、本当にね、あの30年前のね、こんなすごい田舎の景色素晴らしいなんて言ってみたらビルだらけだったとかねそういう話が多くて、今だから一番最低の水準でも100年前の生活みたいなものはほとんど残ってないんじゃないかな、地球上に、うん、そうするとですね、衣食住の体系が同じになってくると、不思議なことに悩むところも大体同じなんですよ、うん、宗教とかこう東洋西洋の違いがあってもね、はい、大体同じで、そうするとどうやれば物事がうまくいくのか、はい、どうやれば仕事うまくいくのかっていうこともあんまり差がなくなってきたように思うんですよ、うん、したがってリーダーシップの技術っていうのも今東洋西洋の差とか業界の差とか国の差ってのは ほとんどないんじゃないでしょうかね、うん、多少この、ね、地域によって重点を置く場所は違うんですけども、はい、やっぱり成功させようと思ったらこういう技術を駆使できないと話にならないよというところがあって、だからやっぱり技術がないと、そのある時にこう仕事任されてさあやってくださいと言われた時に、いや技術がないから何もできませんと右往左往ということはやはり多いと思いますね、はい、だからまあこれはまあ、自分で学ぶとこで学べますし、でもちろん我々やってるリーダーシップ理論の中にも、まあ、マネジメントの分野は特にリーダーシップの分でね、はい、これについていろいろ技術はやってますから、はい、まあ、それは学んでいただくといいかなと思いますよね。
我々がやるリーダーシップの時も、はい、一番最初の方に、うん、まずこう資質とか才能の部分を強調するようにしてるとは思うんですけども、いや技術だけ学んでも、うん、そこにこう心が乗っかってないと、
う
ん、決してこう伝わらないというか、
そうそう、
使ってもこう、はい、逆効果になることだってあると思うんですけど、
ありますね、はいはい、ですからやはりそのそこのところがまあ言ってみるとこうまあ普通の人なんですよ
そこは普通で大丈夫って
ですか普通の人それはだってね、
よっぽど人を憎んでない
いや
っぱいうのでなければ OK だと、うんうん、
まあ普通の人よ、うん、いやだってさ、うん、そんな成人50名人ば君子みたいな人ばっかりじゃないでしょ世の中って。
まあそりゃそうですよ ね、
はい、だからなんかその自分困ってることがあって何とかしたいと思って技術身につけたと、はい、これはいい道具だとやってみようって言ってやりすぎることはもうよくあることじゃないですか、
はいはい、
だそれは基本的には普通のことなんですよ、
うん、
で逆にそういうやり方でもいいから、みんなが蝶々発しいろんなことをできるってことが大事で、うん、要するに人が成長していく過程で生まれる新たなそのトラブルってあるんですよね、
はい、
リーダーシップ理論なんかリーダーシップの実践なんか典型的で、はい、これ学んでいけばいくほどですね、波風が立ち始めるんですよ。今までってやり方変わってくるから、うん、今までのリーダーがなんか陳腐に見えたり、若い新しい人が素晴らしく見えたり、
はい、
そういうこう下克上的な変化は見えてくるし、うん、今まで隠されていた問題が表沙汰になったり、うん、今までなあなあに済ました問題をこれ解決しなきゃならないというふうになりますから、
はい、
やっぱそれはこの理論を実践していくと、うん、当然波風が立ちます、うん、したがってそれもある意味で言うと予定通りなんです、
はい、
だから最後は一番真ん中の人の真心と思いやりで、人間力で収めるしかないというところが結構強いんです。うん、昔はね、うん、それでも儲かるからやろうってことでうまくいったの、
うん、
結構揉めてもね、
はい、
一緒にやれば儲かるんだから、儲かるんだからやってこうよっていうこのインセンティブが世界中ものすごく強かったんですよ、うん、お前そんな揉めたらなこれ入札逃すぞと、
はい、
入札逃したらお前10億円逃すかもしれんと今な、はい、とにかく商売の話してるんだと、まあ、難しい問題はこの先考えることにして、ここは商売優先でお前この辺で妥協せいと、これはこれで行くからと、
はい、
ね、難しい話はその次の機会にと、まあ、こうやって儲かるからということで結構先送りした問題が 実践的リーダーシップの中でも結構あったと思うんです、うん、でも今世界中そういう状況じゃないの、はい、だからやっぱり揉めた時に先送りしないで人間力で解決しなきゃいけないから、うん、だからもう話戻りますが技術を学んで何かが立つのは、はい、まあ、当然のことです。それ、うん、それぐらいなきゃダメなんです、うん、それに動いよいよ動き始めたってことです、はい、そこはだからマイナスに解釈するよりも、うん、もっともっとそういう人たちがね、はい、こう元気になってでしかし真ん中に人間力さえあれば、はい、人間力さえあれば最後は修練していきますから、はい、まあ、少し組織をあえて揺さぶってみたらよろしいんじゃないでしょうか、ね、
はい、まあとにかくやってみるということです、ね、
そうそう、はい、技術はとにかく学んでいく必要があって、うん、でほら日本でも今外国人の方たくさん働いてるでしょ、はい、それから非正規雇用の人とか定年長の人とかあるいはよその会社から来てる人とか、はい、全くそのなんて言いますかね初対面に近い人たちが集まっていい仕事しなきゃいけませんよね、はい、うん、はっきり言って技術とかいう話もね子供の時から一緒にこう過ごしてるみたいな中だと、はい、あんまり関係ないかもしれないんですよ、うん、もう自然にこう役割分担できてて、はい、何ができるか分かってますから、うん、本来はだからそこまで持っていくといいと思うんですね、うん、本来は、うん、だから会社を長続きさせて人の出入りもあまりないようにして長い時間をかけてこう共同体を作っていくっていうのが、まあ、理想なんですけども、はい、今現実にそういう状況でなくて困ってる人多いですよね、うん、実にたくさんの人が、はい、そうしたらちょっとやり方を変えてね、そのバラバラなそのバックグラウンドの人たちが集まってもうまくいく方法を定石として、うん、はい、ね、これが一般の普通のやり方だっていうもので、うん、一つのゲームのルールとして確立させた方が話は早いんですよね、はい、うん、この場はこういうルールでいきますからっていうことが、はいはい、立場を超えた人が理解してれば、うん、その方がまとまりやすいですから、はい、じゃないと疑心暗鬼生まれちゃうから、はい、だからそういう意味で言うとこれはあの実践的リーダーシップ理論というのは、まあ、現代風なんですよ。いろんな人が見ず知らずの人たちも集まってすぐ結果出すと言われるときに、まあ、役に立つ理論ですよね、まあ、
リーダーシップっていうからリーダーの人だけに関わるものかと思いますけど、はいはい、そうじゃないということですよね、うん、みんなが学んで、まあ、僕も思うんですけど共通の言語として、うん、日本語なら日本語、英語なら英語みたいなもので、はいはい、みんなが持ってる方が組織としてはまとまりやすいっていうことですね。
そうそう、だってそれだって自分の入ってる組織がうまくいかなきゃですね、自分をクビになっちゃったら終わりですからね、
はい、
だからその組織のメンバーだって他人事じゃないんですよ、うん、自分がどっかのメンバーとね、はい、どっかのチームで仕事しててダメならさ、はい、リーダー悪いとかリーダーけしかないとかそれで業績上がらなきゃで次の期なくなっちゃったりするでしょ、はい、だからそれは皆さん死に物狂いなはずよ、うん、だからいいも悪いもさ、うん、とにかくこの集まったメンバーで結果出さなきゃいけないっていうところはほとんどじゃないですか、はい、だったらもっと積極的にやってみる、その時の方法論だってことですね、うん、はい、で技術があるんですが、はい、さあ技術を皆さん学んでいただいた上で今度リーダーの仕事のやり方、仕事の順番があるんです。
順番、
はい、はい、これリーダーシップのプロセスと言います、はい、ここ非常に重要なところで、うん、これはまず考えていただきたいのは組織の運用の仕方として今ある組織をまあとにかく昨日と同じことを上手に続けて明日まで続けるっていうやり方では最近うまくいかないんだよね、はい、うん、今までのやり方をこう踏襲すると、うん、今までのやり方をまあその続けることが今のリーダーの一番大事な仕事ですっていうのはよほど世の中が安定する時の話でね、はい、政治的にも、はい、まあ、その役所なんかだとよくその2年ごとにそのトップ変わりますよね、トップ変わって俺のやり方だって全部変えることできないでしょ、うん、だからとりあえず対価なくこの2年なら2年過ごすっていうふうに考えることが多いわけですよ、うんうん、あれまずいんだね、うん、あれまずいの、はい、なぜかっていうとこのたとえ2年間かもしれないけどもこの2年間にとんでもない変化がやってきて、はい、いきなりその組織が矛盾だらけになることは少なくないんですよ、うん、いきなり円高になったとか、うん、いきなり株が下がったとか、いきなり外交の状況が変わってどっかと商売できなくなったとか、はい、そういうことよくあるんですね。で、ですから今日においてはとにかくリーダーのやるべき仕事は今ある組織をいかにこう続けるかの前に、はい、あるべき姿を想念の世界で作って、はい、この想念の世界の未来の会社を今日実現すること、うん、こういうやり方を取るってことなんですね。
想念、
うん、イメージの世界、うん、あるいは理念の世界、はいはい、イメージ理念想念の世界で、うん、あるべき会社っていうものをこう作って、はい、でこれを現実に落とし込むこういうやり方なんですよ、うん、だからこれはね 要するにいつどんな時でも、
はい、
今自分たちがどこにいるのかっていうことを計測するときに、
はい、
理念想念の会社と今の自分の会社がどれだけずれてるかっていうことをいつも見ていてくださいっていう意味でもあるんです。なんとなく今までやってきてこの延長線でってやること多いですよね、うん、例えば売上もじゃあ 3% 増やしましょうとかね、
はい、
人員もじゃあ 1% 増やしましょうとかね、
はい、
で経費はなんか 2% 削りましょうとかね、うん、大きな枠組み変えずに、はい、なんとなくちょっと前進めばいいというリーダーシップすごく多いでしょ、
うん、そう考える場合は、うんうん、そこ自体がもう理念の世界っていうか想念の世界になってる可能性もないですか。これでいいっていう。
ああ、だからそれはいわゆる現状満足ってやつや。
そうですよね、
うん、
それ
まずいの、
あのね、そう思う人がじゃあどうやったらこうもっと、うん、高い望みのところに行けるようになれるのかっていうのもまた、
はいはい、ええ、だそれがだからその理念を作るとかなんですよ、
はいはい、
要するにね現状満足っていうのはだんだんね見ざる聞かざる言わざるになっていくんですよ、
うん、
変化に対してその自分がそれを受け入れたくないから、
はい、
変化に対して目を閉ざす耳を閉ざす口を閉ざすっていうことになっていくんですね、うん、
そのリーダー自体がですか。
リーダーもそれから組織も両方とも、
はい、
従ってこれは行き着くところどっかで座礁してしまうんですよ、
うん、
よくあることなんです、うんうん、でやっぱりその世の中が変化している中ですから人もこういろいろ入れ替わっている中ですから状況ですから、はいはい、やっぱりこの自分たちがどこに行くんだという、
うん、
要するに目的地はしっかりしていないと、うん、そこに向けて舵を切らなきゃダメなんですね、
はい、
昨日と同じことを続けるために今日仕事するんじゃなくて目的地に行くために今日仕事をすると、
はい、
いつもそれがないとやはりダメなんですね、
うん、
ここはすごく重要なところなんですね、
はい、
ですから例えばですねこう構造変化とかねいろんな意味で起きた時にやっぱりその毎期少しずつでもこうなんか意識を高めて変えていかないと構造変化の先に行き着かないですよ、
うん、
例えばエネルギーだって今どんどん循環が進んでるでしょ。農業もだんだんもう衰退の一歩と新しい農業入ってきてますよね、
はい、
製造業もどんどん工場は海外に行ってまたちょっと戻ってきてる部分もありますよね、
うん、
昨日と同じことだけ続けてたら多分10年後何も残ってないんじゃない、
うん、
こう囲碁将棋と同じで、はい、盤面がどう展開するかちょっと先読まないと、
はい
はい、ね、盤面の展開ちょっと先を読んで、はい、この新しい展開の中で自分たちどうするかという、
はい、
イメージ理念想念形を作って、はい、だから今どうするかですよ。だから囲碁将棋と同じよ、
うん、
最終的にこうなりそうだから何て先まで読むかって話あるけどね、
うん、
何て先まで読むかって話あるけど、まあ、それを見て今どっかにこう駒動かすってことでしょ、
うん、
石に動かすってことでしょ、
はい、
基本的には同じなんですよ、
うん、
だからその想念の世界で会社の未来を作るってことはまず一番大事ですね、
うん、
だからどんな場合でもその想念っていうのはかなり具体的なものである必要があるんですよ、
はい、
ただ単にいい会社を作りましょうだけでは今日不十分なことがあって、
はい、
その想念っていうのはですねかなり具体的でないと、
はい、
今日この場にいる人たちを動かすことができない可能性があるんです、うん、なぜかというと例えばですねその会社の中で自分が一つの部署を預かっていると、
はい、
派遣さんも含めたくさんのいろんな人がいると、
はい、
今日一日これを動かすときに、はい、その全体の方向性と同時に自分たちのこの小さなチームの方向性も分かってないと、
はい、
動かしようがないでしょ、
うん、
だからその想念っていうのは会社全体であると同時に、
はい、
そうするとその小さなグループでもなきゃいけない全部総じ系になってなきゃいけない、
はい、
全部これなんですよ、
うん、
でこの想念っていうのは中が3つ分かれてるんですね、
はい、
基本的に3つ分かれていてよく企業理念と言いますけども、
はい、
これ3つに分かれてるんです、
はい、
まず第1が自分たちの本業は何なのか、
はい、
自分たちの役割、
うん、
要するに自分たちが何屋さんですかという定義です、
はい、
2つ目がその何を大切にして仕事をしますか、
うん、
揺るぎない価値観、
はい、
これが2つ目、
はい、
3つ目がビジョンで3年5年10年後に自分たちがどうなっていたいか、
はい、
この3つをまず決めないと話にならないですね、
はい、
例えば何屋さんですかって話した時ですね、うん、例えば私のは鉄鋼の会社だとしますよね、
はい、
いや鉄屋さんですかと言ったって今鉄というのは他の材料との競争になってるんだよね、
うん、
新しい素材がどんどんできてきていて、うん、鉄屋と言ったって鉄じゃなくてなんか素材の中の一つになってるでしょ、
うん、
総合素材メーカーっていうことを考えるのか、
うん、
あるいは鉄の中でもこの分野に特化するのか、
はい、
これ全部決めなきゃいけませんよね、
うん、
だ小売店だって例えばお茶を売ってます、お茶屋さんでしたと、うん、お茶屋さんだけじゃなかなか商売ないと、じゃあどう広げるんですかと、うん、地域のお店で行くんですか、お茶の専門店に行くんですか、あるいはその総合的な食料品店に行くんですか、はい、いろんな道があるでしょ、はい、これをまず決めるんですよ。これがうちは何屋さんですかって話なの、うん、これ決めるの難しいんですよ。
難しい
難しい。
今までこう自分たち何屋さんでやってきたはずなのに、うん、それはまた新たに決め直さなくちゃいけないということです。
そう、看板を変えて意識も変えていかないと、うん、例えば自分たち問屋さんですと、はい、で私たちが消費者に直接物を売るっていうことが今インターネットでできるんですよ、はいはい、問屋が小売店を返さずに消費者と直接売れるでしょ、とその問屋さんはもうその問屋の商売と同時に消費者向けの商売やってます。これ全然やり方違いますよ、はい、そうですね、だからそういうの全部で考えて、うん、うちは問屋であり小売店でありという、はい、意識改革からしなきゃいけないでしょ、うん、ただ単に問屋としてやっていてたまった在庫を消費者に安く売るためにってやってるのと、うん、うちも小売店だと思うのでは、はい、腰の入れ方が違うわけですよ、仕事に対する、はい、ただ単に在庫を、ね、安く売ればいいと思う形でネットで小売やってるなら、それは全然その卸売業としての本業は変えてないことになりますよ、はい、それ悪いって言ってるんじゃない、うん、それはとにかくそういうふうに変えてないってことですから、うん、しかし小売を上手にもっとやっていこうと、うん、そのお客さんを自分たちで選んでこれ売っていこうと思えば、はい、小売業は非常に重要なその会社の本業になってますよね、はい、これをまずリーダーは決めなきゃいけないの、一番上の人は、うん、で決めっていうのは普通これね、自分でトップが決めてみんなに聞いて、はい、みんなの意見を集めて最終決定するっていうのが一般的なやり方ですね、うん、上が一声ってみんながパッとその通りだと思えばそれは問題ないんだけど、はい、なかなかそうでないことも多いですから、うん、上がちょっと言ってみてこんな風でどうかねって言ってみんなで考えてもらって、はい、いろんな意見も出るでしょうから、うん、それをまとめて最終結論にするっていうのがこの理念の一番一般的な決め方ですね。完全にボトムアップで決めるってやり方もありますよ、はい、それはすごい会社だね、うん、ちょっと時間かかるけども、うん、完全にボトムアップでやるってやり方もあるけど もう普通はトップがちょっと案を出して、はい、で皆さんで議論してもらって最終決定にするということですね、うん、だから今とにかくね、そうそう IoT ってあるでしょ、IoT、もののインターネット、うん、あれが出てきたのとナノテクノロジーが出てきたんで、はい、もう製造業全体が何屋さんって話じゃなくなる可能性があるんだよね、うん、本当に、うん、なんかその今までの何々業とか業態とか素材別とかエネルギー別の区別がなくなる可能性があって、はい、だからこれからものづくりは大変よね、うん、一つあるのは技でしょ、うん、技はいろんなところで活かせるんだけども、はい、果たして材料もどうなるかエネルギーどうなるかわからないからさ、うん、車だってあれほら全部電気ってことになったらさ、はい、ガソリン普通使わなくなるでしょ街の中で。
そうですね、
これだけの、うん、とてつもない変化ですよね、はい、こういうことがもう起きるか起きれないかわからないけど、まあ似たようなことはたくさん起きようとしてるんだね、うん、何屋さんですかっていう定義ってものすごく大切で、はい、エネルギーや材料の未来をよく考えて、はい、いろんなその情報を集めてね、うん、自分たちの意思も含めて何々やって言っておかないと、会社なんて10年20年あっという間なんですから、ここ今一番難しいところですよ。
今までやってた本業っていうのがありますよね、うん、本業から全くずれた製造業が、うん、例えば、うん、なんでしょうね、ジムやりたいとか、うんうん、そういうのでも OK なんですかね。
まあやりたきゃいいんじゃない、
いいんです
やりたきゃいいけどもその要するに根源的なね、仕事の能力がどの程度備わってるかってことなんですよ、はい、まあ往々にしてね、こういわゆる多角化というんですけども、はい、多角化でやって中途半端になるケースは多いけども、うん、まあやってみたいならさ、はい、やってみていいんですよね、あれね、何もしないよりは何かちょっとやってみると、はい、会社潰さない範囲でいろいろやってみることはこれ悪いことじゃないんですよ、うん、
まあまあその場合は別会社になるでしょうけどね、
うん、まあ別
グループとして、
そうそうそう、はい、そういうふうになること多いでしょうけどね、はい、まあだから、まあ、本業っていうのはちょっとそういうのと違いますからね、うん、その会社の柱になるところですから、はいはい、これはやっぱりよく考えて決めた方がいいと思いますよ、うん、やっぱりこう知らず知らずのうちにその会社って大体創業の時から決まってる遺伝子みたいなのあるんですよね、うん、例えば繊維産業なんていうのは、はい、おそらく神話の時代から出てきますから、うん、着物を作る話は、はいはい、だからものすごく古いでしょ、うん、やっぱ強いよね、うん、だから昔それこそ あの織物着るものを作ってたところがね、今ほら炭素繊維とかやってるんじゃないですか、はい、新しい材料、
飛行機の材料になった
りね、飛行機になったりね、はい、材料になったりね、はい、すごいですよね、
すごいですよね。
でもあれ、やっぱりその昔から伝わる技術の核みたいなのあるんでしょ、うん、これやっぱ会社なんか生きてるでしょ、うん、だからこう平らなものを、ガラスみたいなのをこうまったらのを作るよりも、はい、細く伸ばしたものを作るのは得意なんじゃないのあれ井戸だから、うん、細く伸ばしたものを編むってのは得意なんだろうねあれ、うん、こうまったらな、ね、ガラスみたいな板ガラスみたいなのを作るのとはちょっと技術が違うんじゃないのかな、うん、まあそんなことがあって、はい、だからこの本業ってね今です一番大変なの、うん、ここねちゃんと設定しないといつの間にか異業種が来ちゃうのよ、うん、金融だってそうでしょ、はい、昔銀行が独占してたけど今ほら流通の人たちも外国の人たちも自動車関係だって入ってて、うん、異業種みんな入ってきちゃってるんじゃないのよ、はい、金融のその特に決済業務とかね、はい、運用だって運用は専門家やらせるからその取り次ぎ業務だけでしょ、うん、銀行の独占とほとんどなくなってきちゃってるじゃないのあれ、うん、こういうことになっちゃうのようちはねもう昔からこの本業でやってますだって異業種入ってきちゃうから、はい、だから危ないんですよ、うん、そうすると新しい組織率いる時も自分たちの本業は何なのかって、はい、これよっぽど気合い入れてね考えて、うん、そしてこれ勇気を持って決めなきゃいけないわけ、うん、道を選択するんだから、うん、何でもできるようにしてますっていうのは、うん、一見いいようなんだけども結局資源が分散して突破力がないからどこやっても中途半端なんですよ、うん、今中途半端って残らないじゃない、うん、自分で得意なとこやらないと、はい、だからまず第一にこの何屋さんですか、はい、本業を決める、これが理念第一番なんです、うんうん、で第二番が、はい、その自分たちが失わない価値観、はい、対戦する価値観を決めるってことですね、はい、まあ、これはだから例えばですねさっき言ったこの伸ばす技術が核であれば、はい、まあ、これを生かそうってもそうだしね、うん、あとうちはその例えばその不特定多数にお客さんを広げるよりも限られたお客さんだけでもいい仕事をしようと仕事の仕方であれば、はい、それはそういういわゆる御用達の仕事ってのは一つの理念で、あの価値観ですよね、うん、それから品質にこだわる、うん、ちょっと値段が高くても他が作れないものを作る、はい、これも一つのその価値観じゃないですか、うん、あるいは逆に広く多くの人たちにこう使ってもらいたい、うん、世の中全体を明るくしたいからできるだけ多くの人に使ってもらいたい、はい、こういうのも一つの価値観じゃないですか、はい、これも決めなきゃいけないの、うん、これを中途半端にするからまた会社うまくいかないの、はい、ほんと、うん、広げるか縮めるか、はい、不特定多数でいくか特定少数でいくか、うん、これはすごく重要な選択で、うん、特に今みたいにインターネットがあったりするとやり方としてはいろんな商売の仕方できますよね、はい、だからねむしろ迷うんですね、うん、今例えばほらあのアメリカなんかだとあの大型小売店が次々倒産してるんですね、はい、あれもネットに移っちゃってるんですよ、うん、しかしねそのネットではできない仕事もたくさんあるんですよ、うん、対面でやらないとできない仕事もたくさんあるから、はい、全部ネットに行くわけじゃないんだな、うん、要するに中途半端なものしかないと、うん、だったらネットでいいやもっと安い方でいいよっていうことになるわけですよ、はい、だからやっぱりどんな仕事でもその会社にしかできないこと、はい、あるいはなんかそのこのテリトリーは誰にも負けないっていう仕事、はい、それはやっぱ持ってないといけないよね、うん、そのための強みっていうのはやっぱ絶対失っちゃいけないんだよね、うん、だいたいだからその長続きしてる会社っていうのは、はい、例えば地域と共に生きるっていうのが一つの重要な強みなんですよこれ、うん、必ずこの地域をいつも頭に入れて、うん、地域と共に歩むだから必ず地域に還元するという仮説の仕事の仕方も当然いいんですよこれ、はい、でそういうふうにこうやっていったところはまだ何だろう先が見えるんだけどもなんか成功したから東京出てって、うん、金儲かったら会社大きくして、うん、あれもやりこれもやりって言うと今何も残ってないこと多いよね要するに自分たちの本当の強みを失ったところっていうのは、うん、結局長いお付き合いのお客さんを失うんだよね、うん、長いお付き合いのお客さんいないと、うん、この変化の時って絶対先行けないんですよ、うん、だからまああとはやっぱりこう若い人たちがどんどん入ってきた時に、はい、どういう教育をさせるかってポイントなんですよ、はい、人の育て方っていうのがあってやっぱそれは自分たちの大事にしてる価値観があるからこういうふうに育てるってことが言えるでしょ、うん、大事にしてる価値観なかったら人来たってこの通りやってて終わりじゃないですか、うん、だからやっぱりね人を育てるって意味でも自分たちが大事にしてる価値観ってすごく大事で、はい、これがないと人は育てきらないんですよ、うん、なんか未来は作れない、うん、 だからこれは忘れないうちに形にすることですね。今日本はなんか忘れそうなところが多いわけ最近見てるとね、うん、これすごく大事なことですね、うん、でこれもだからまあ言ってみればその会社が今持ってるものなんだよね。大体新しくこうなりたいと思ってもなかなかそうならないことが多くて、
はい、
創業以来持ってる強みって大体あって、
はい、
あるいは思いってものがあって創業の思いね、
はい、
大体それになってることが多いですよ、
うん、
だからそれを再確認するだけでもだいぶ違う、
うん、
はい、で3つ目がビジョンですね、
はい、
ビジョン。これはだから実際に目を閉じた時に目の前にこの風景が見えるようなもの、まさに目に見える、
はい、
こういうものであるといいわけですね、
はい、
5年後10年後30年後、
うん、
ビジョン、まあ、本当はだからこれ、ね、政治から始まってそういうきちんとしたビジョンがあればいいんだけどなかなかそうはなんないんで、うん、まあ自分たちの会社自分たちのチームがどうなっていってないんだっていうことは、まあ世の中の変化を少し先読みしてね、
うん、
先読みした上でこれを勉強していただいた方がいいですね。
なかなか先読みっていうのも難しいですけどね。
私にはそれは不勉強なのよ非常に不勉強なんですね、
まあ歴史から世の中、今の状況からいろいろやっぱ勉強しないと見えてはこないっていうことですね。
だってそれは囲碁でも将棋でもさ、プロの人たちはなんて先まで読むわけでしょ。そうですよ、みんな。
そうですね、まあ、それはあの過去の定石とかものすごく勉強してやってますもんね、
そうですよ。ださ当然でさ今やさ大金を動かして人抱えて物を動かしててさ情報を動かしててさ、なんとなくもっと座って未来があるなと思う方がおかしいですよ、
うん、
ねえ、囲碁将棋だってあんなにプロはさ先読み頑張ってんだからさ、
はい、
今の経済人は怠けてんじゃないのちょっとねえ株が上がればさ喜んで下がれば情けないと思ってさ、まあ、あれじゃ話なんですよね、
うんうん、
まあとにかくだからビジョンっていうのは、
はい、
ある種 先読みなんですよ、
うん、
でまあそれをねきっちり数字にしてもいいけども、なかなか数字になんなかったら、まあ、方向性だけでもいいですよ、
うん、
でとにかくこれを作るってことだな、
うん、
だからまずここで大切なことはリーダーはまずこのビジョンをいつも作って、
はい、
で普段の見直しをするってことですね、
うん、
変えなきゃならないところがあったら変えればいいんですよ、
はい、
いつも変えてなきゃいけないと思うんじゃないんだけどもずれたと思ったら変えたらいいんですよこれ、
うん、
変化があると思ったら、
はい、
まあ最低でも10年に一遍は見直ししていいんじゃない。人が入れ替わってくるから、
はい、
新しい人も入ってくるから、うん、あれ本当に10年ぐらいで一世代でありましてね、新しい人入ってくるでしょう、
はい、
新しい人たちもね新しい人たちなりのなんかね目標って欲しいことが多いんですよ、
うん、
ね、自分たちでなんか目標を作ってやりたいってみんな思うから、だからそういう意味ではね方向性同じなんだけど、
はい、
若い人たちがこうそうだと思うような言葉にねちょっと方向性変えてもいいわけですよ、ね、うん、
既存のあるやつを目指すよりは自分たちもこう一緒になって
そうがいいですか、やる気になってきますから、はい、微調整しながらさ、
うん、
こう若い人たちの、ね、言葉も入れていったらいいですよね。10年に一遍ぐらいやった方がいいと思いますよ、
うん、
じゃないとこうね、誰か決めた理念だから自分たちは決めてないからさ、
はい、
面白くないわけそれとかすごく大事だと思いますよ。
まあでもそれに共感して入ってきたっていうのもあるんじゃないですか。若い人
入ってたけど、うん、まあ入って10年ぐらい仕事すればさ、
はい、
なんかやってみたくなるもんじゃない、
あ
新しいこと、
あ
ね、新しいエネルギーを入れるってそういうことですよ、
うん、
そう自分も参加する側にさどんどん回ってもらっていいわけで、
はいはい、
だから全部変えるっていうよりもちょっとずつこう直していくんだよ、
うん、
テクノロジーも何も変わってるからさ、
はい、
ちょっとずつさ特にビジョンなんかのところはね10年も経ち変えなきゃいけないわけだしね、どうせのどうせさ、だからちょっとずつ見直していくんですよ、
はい、
見直しの作業に参加するだけでも違うから、
うん、
自分たちの意思がそこに入るんだから、
はい、
だけでも違いますね、
うん、
でそのこういうビジョンがございます、理念がありますよね、
はい、
この理念が想念の世界でこれを形にするんですよ。形にする時の最初が戦略で、
うん、
次が戦術なんです、
はい、
これを覚えておいてほしいんです、
はい、
理念があってリーダーは常に理念を考えます、うん、で理念を頭に置いて次に戦略を持ってきます、
はい、
戦略は人を何人自分の元に置くかということです。分かりやすく言うと突き詰めると、
うん、
何人でこれをやるかなんです、
はい、
どこまでやるか含めて要するに何人自分のところに人がいるかが戦略の一番です、
うん、
例えばこのビジョンとかこの理念は100人だけできないなら100人集めてくるしかない、
はい、
50人でできれば50人集めてくればいい、
うん、
そのまず戦略の基本は何人集めてくるかです、
うん、
だからまあやっぱりこの段階になってくると会社の大きさとかその資金量をどうするかとか工場をどうするかとか、はい、この段階で まあ、会社の具体的な規模が決まってきます、うん、何人でやるかです、うん、例えば3人でやるとならそれなりにやり方ありますよね、
はい、
300人でやるならそれなりにやり方ありますよね、はい、だこの戦略も自分で選ぶのが大切です、うん、戦略、はい、もちろん長期中期短期とありますから今3人だけどいずれ300人だそれでもいいですけどもとにかく人を何人するかってことなんですね、
うん、
今ここも結構ねめちゃくちゃな方が多いんだよね、うん、この仕事をこんな少ない人数でやるとかさ、うん、言っちゃってるから
もうでもほとんど人不足が始まってるところもあるみたいですから
いやだからあれその仕事量減らせばいいね、
うん、
もっと絞ればいいね、
うん、
仕事、
はい、
だから上の理念のところ、うん、大きすぎるわけよ言ってることがもっと小さくすればいいわけよビジョンも小さくすればいいわけよ、
うん、
小さくていいもの作ればいいわけよ、
うん、
要するにそのコカ・コーラに水で割って飲むとまずいでしょあれコーラね、
うん、
コーラの水割りとえらくまずいですよね、
うん、
あんなふうになっちゃうわけよ、
うん
うん、やっぱりね水割りコーラみたいなの飲んでるわけよまずいわけよ、
うん、
仕事もいい加減だしさ、
うん、
味も なくなっちゃうでしょ、
うん、
だからやっぱりこう戦略と合わなければこのビジョン直すしかないよそれ、
うん、
このビジョンに何人って決まって出てくるわけだから、
はい、
このビジョンの達成にね、
うん
でそれ整わないのでビジョン直すしかないですよそれ、
うん、
これそごきたしてやってれば、うん、理念が破綻するか戦略破綻するかどっちかですよ、
うん、
全然言った通り会社がならないか、
はい、
事故が起きるかどっちかですよ、
うん、
理論当然ですよそれ、うん、だからそういうところを一番上がちゃんと見てみなきゃいかんのよ、
うん、
この壮大な理念にこの人じゃさ、
はい、
それまるであの第二次世界大戦末期の日本軍みたいなもんですよだってどうやって勝つのよ、うん、そんな壮大な勝利の目標と、
はい、
ああいうふうになってんで、
うん、
それは人を羽目増やすか、
はい、
それはビジョンちっちゃくするかどっちかや、
はい
ええうん、だからいつもそこはだから考えてないとね、
うん、
リーダーはね、
うん、
で戦術っていうのは今度は分かりやすいと技、
うん、
技たとえ3人でも30人力の仕事ができるってことあるでしょ
そうですね
これは技なのよ、
はい、
戦術は技なんですよ、
はい、
人を数集めたら、うん、あと技を磨かせればいいわ、
うん、
技を
それは OJT ですか
OJT
ずっと
まあもちろん座学もいいですよ、
ね、
でも基本は OJT ですよ、
うん、
技を教えていかないと、
うん、
で実践の技ですよ、
うん
お客さんの信頼を得るのも最終的には一人一人の職員の技なんだよね、
はい、
ここが最後お客さんにアピールしますから、
はい、
ものづくりでもそれからサービス業でもそうですよ、
はい、
だからこの戦略でこの数って決まったら技ですね、
うん、
よく言われるんですけど日本の鉄道はそのこのギャップが面白いってみんな言うの
ギャップ、
うん、日本の鉄道ってほら特に首都圏なんかは、
はい
平日ものすごい数の人を輸送してるでしょ、
ね、
はっきり言って普通の戦略じゃこれじゃ輸送しきれない量なんですよね、
うん、
戦略って線路の数ですよ、
うん、
線路の数と電車の数、
うん、
輸送しきれないんだよね、
はい、
はっきり言って、
はい、
でもなんか一応毎日みんな通勤してますよね、
はい、
技なんですよ
ああ
こう電車を動かす側もこうまあこう技があるからね、
はい、
たくさん動かすように動かすでしょお客が技持ってるわけ整列乗車とかさ、
うん
ね、整然と動くでしょ、
はい、
あんまりこう揉めないで、
はい、
あれお客も技持ってるんだよ、
うん、
だから列車動かす側と、
うん、
乗る側の技の相乗効果で東京の首都圏は毎日お客さんが動いてるわけ、
うん、
人の予想できてるわけ、
うん、
技ってすごいですよ、
うん、
だからねそれこそなんとなくほら休日のさ、
はい
ね、ピクニックな雰囲気で皆さん朝からね朝まで通勤したんでは、
はい、
そら今の輸送量の半分もいかないんじゃない
そうでしょうね
荷物を持っててブラブラブラやってね、
はい、
こう入っちゃったらさそら半分もいかないと思うよ、
うん、
はっきり言って、
うん、
だから技を磨くと、
うん、
そのできないものもできるようになるんですよ、
うん、
だからさっき言ったねこの途方もない戦略あのビジョンがあって、
はい、
でこんな戦略こんな少人数しかないこんなその貧弱な戦略でどうやって勝つんだって時に奥の手が技なんですよ、
うん、
ただ奥の手だからはっきり言って今の通勤ラッシュ輸送技ありますって言って嬉しく思う日本人いると思ういないよね、
うん、
そらしょうがないから黙って、ま、満員電車乗っかってるわけでしょ、
はい、
行列するんだってさしょうがないから行列するわけでしょ
そうですね
これは素晴らしいと、日本のですね、これはその世界に誇る、
はい、
その能力だってさ、思う人っていないと思うよ、はっきり言って。だから技は無理は効くんだよ、うん、無理な技でとりあえず克服してる部分があるでしょ、通勤予算なんていうのは、
はい、
だから技だけに頼ると限界がありますよ、うん、鉄道だったら少しずつなんかさ、ダイヤ改正したり線路増やしてるでしょ、
はい、
ああいう風にやっていかなきゃ、うん、技だけ絶対無理よ、うん、企業も全く同じで、一時その技で乗り切ることはできるんだけど、
はい、
それ続ければいわゆるブラック企業、過労死の世界になってくるから、
うん、
やっぱ戦略がちゃんとないとダメなんですよ、
うん、
人ちゃんと置いとかないと、うん、その人の量でできる量決まってますから、
はい、
戦略の上の戦術、この順番決して逆にしないことね、
うん、
戦略が少ないから先進論でどこまでも頑張れとか、
はい、
言ったらね、戦術と戦略が逆転してるわけでしょ、これ絶対ダメよ、続かないですよ、
うん、
そういう時はだから目標を下げればいいんだよ、
うん、
送電の方を小さくするんですよ、
うん、
でいつもこれバランス取っておくんですよ、それでいいわけですよ、
うん、
はい、その辺がだから今これが日々のリーダーの仕事だと思ってください、
はい、
まず日々ね、
はい、
でその戦術と戦略、戦略と戦術なんだけども、まあとかく最近こうばかりに強調されるんだよな、
うん、
こういう手法がありますよ、
うん、
ああいうやり方がありますよ、
はい、
こんな技術を持ってるから、
はい、
こんなリーダーシップの技術を持ってるからうまくいくって言うんだけど、うん、やはりその理念の部分と整合的にならないと、
うん、
技も生かしようがないってことですよ、
うん、
だから理念の世界と現実をいつもバランスさせてるのがこれはリーダーの仕事だってことですね。そしてしかしまあそうは言いながらもやはりですね、最後にいるのが信頼関係なんですね。
そうです、
そうそう、ね、これはビティン先生のリーダーシップでも言っていて、
はい、
チームワークとかね、コラボレーション、
はい、
これやっぱどうしても必要で、だから結局リーダーっていうのは上から命令的に言うことを言う必要はないんですよね、
うん、
むしろみんながそのリーダーがいてほしいと思うようにしないといけなくて、
はい、
だからやっぱりこう信頼関係で結ばれてないと、
はい、
結局組織の運営はうまくいかないんですよ、
うん、
要するに、まあ、みんながお互いのことを少しずつ思いやるから組織は有機的に動くんであって、
はい、
まあ、給料もらって帰ればいいやだけだとダメなんで、
はい、
どうしても信頼が必要ですね。
そうですね。
だからとも今みたいにですね、なかなかこう儲からないって局面だと、
はい、
そのお金が儲かるから集まるっていう簡単なものじゃないんだよ、
うん、
だからやっぱり原点に戻ってこの中部所、
うん、
物心と思いやりが一番上にないと、
はい、
どうしてもこの信頼がうまくいかない、
うん、
だから一緒に皆さんでこの厳しいところをこう行こうという気持ちがね、
はい、
ないとなかなかそれうまくいかないんですよ、
うん、
そしてもう一つそのリーダーが普段気をつけていることは今期、例えば今期ですね、今期どこまでこうできるようにすればいいかっていうことをいつもイメージしていることね、
はい、
例えばまあ売上なら大体これぐらい、利益はこれぐらい、まあ、これ辺みんな大体持ってると思うんですよ、売上利益ぐらいはね、
はいはい、
それだけじゃないんですよね、
うん、
未来その先に向けてのこの仕事の仕込み、
はい、
技術の導入、教育、それからやっぱり社内のいろんなこう問題点ね、
うん、
能率が悪いとか効率が悪いとか直さなきゃいけないでしょ、
はい、
こういうものもしっかりとねイメージ持ってる人があるんですよ、うん、今期どこまでできてくれたらいいなと、
うん、
これがないとねぼーっとしちゃうんだよね、
うん、
ぼーっとしちゃうわけで、だからやっぱりこの成功を達成するためにはどこまでこうできればいいのか、
うん、
その特に今期どこまでやりたい、どこまでやろうというその気持ちは皆さんに伝えておくといいと思いますよね、
うん、
だからやっぱりこう何をもって成功となすかっていうのはいつもリーダーを持ってなきゃいかんね、
はい、
もちろんこれは中長期的な意味でもそうですよ、
うん、
例えばリーダーが喜ぶのはどういう瞬間なのか、
うん、
数字が上がった時なのか、
うん、
お客さんが喜んでくれた時なのか、
はい、
この辺も結構リーダーの個性で違いますよね、
うん、
だから結局リーダーが喜ぶところが要するにその組織にとっての成功だとみんな思いますから、
うん、
そういう意味で言うとこの成功を達成するためのまあ何て言いますかね、達成するためにみんなを動かしていくんだっていうイメージが大事だよね、
はい、
ただ単に数字だけじゃなくてこういう全体を含めてここにみんな持っていくために、
うん、
みんなで協力してんだよと、
はい、
そういうふうに考えるとですね、
うん、
変化というものの意味が違うんだよね、
うん、
ただ単に昨日までのことをそのまま続けるっていうことになると変化は全部脅威ですよね。変化は怖いんだよね、
まあ、普通人は変化したくないって思いますもんね。
そう、それはこのまま行った方がいいと思うからね、
はい、
しかし今みたいな考え方だと、
はい、
あるべき未来があるんだから、
うん、
むしろ変化はチャンスなんですよ、
うん、
変えようと思った時にね、この部分ちょっとまずいから変えようと思った時に、
はい、
普通簡単に変わるんですよ、はい、その組織に問題が起きれば変えやすいでしょ、はい、あるいはなんか新しい事業やりたいって言った時に、はい、全然その風が吹かない商売だったらそれなかなか始められないですよ、うん、ところが何かの弾みにその商売に風が吹いてると、はい、始めるチャンスでしょ、うん、だからなんか自分で方向性を持ってここに行きたいと思っていれば、はい、変化はチャンスなんです、あれ、うん、変化を生かせばいいわけね、うん、たまには逆手に取るわけね、危機感という意味で、うん、でだから変化を生かすことによってそっちにこう意図したそのビジョンの方向へ会社進めることができるわけですよ、はい、だから変化に対する受け止め方が違う、うん、こういうよあのリーダーシップ理論でやってないと、はい、変化は単に怖いだけですよね、うん、変化怖いと最後は猿団子になるのね、あれ
猿
団子って知ってる？
猿団子、
日本猿がですね、よく冬やってんですよ、はい、ボス猿が一番真ん中にいてね、周りにちょっと取り巻きの猿がいて、体の大きい猿がいて、こう縮こまって丸くなってんのはい、はい、一番外側に若い猿が、弱い猿がいるわけ、よくほら冬の中のさ、
温まってますね、
そうそう、冬の中の吹雪の中の猿とかよく猿団子してますよ、はいはい、ああなっちゃうのよ、うん、方向性がないと、うん、ただ単にボスを中心に生き残ろうと猿団子になっちゃうわけ、うん、でもこれはまあ猿はいいけどさね、春ならまた春来るわけだし、はい、猿はいいんだけど、それはやっぱ会社そうはいかんよ、うん、じっとしてたって変化どんどん薄づいてるわけだから、はい、変化はだからほっとくと変化に追い越されちゃうんだね、うん、変化に追い越されちゃうと、はい、もうあとみんなボッとへたり込むしかないですよ、はい、変化と戦って勝てっていうのも、変化に追いつかれそうになってんだね、うん、でこれあんまりいいことじゃない、うん、戦わなければ勝てないっていうのはもう追い詰められてる証拠なんだ、うん、普通は変化の前に自分がなきゃダメよ、うん、だから変化をリードするって言うんですよ、はい、世の中が動くよりも自分が先に動くことが一番好ましいわけ、はい、インターネットでもね、はい、それから酵素でもね、はい、それからナノテクでもね、普及する前に自分たちが分かっててやってるのが一番楽なんですよ、こういうのは。
まあそりゃそうですよね
それは変化をリードするってことなわけ、はい、これが一番確実に安定して成功を探る道ですから、はい、失敗したらどうするのって言うけども、先端にいるからうまくいくか失敗するかよく分かるんですよ、これ、うん、だから常に先端に行くってことは用心深くやるわけだから、はい、だから最初に分かるわけ、うん、見極めが自分で、あ、これいいとか悪いとか、うん、だからそれはまずいと思ったらパッと帰ればいいですよ、はい、そうすると知らない人は次そこ行っちゃうからね、うん、全然問題ないですよ、だから、うん、だから変化をリードするっていうのは、はい、世の中の変化に先駆けて行動するということですね、はい、これが大事なんですよね。
まあまあそのためにもやっぱりよく勉強して、そう今どういうふうになってるのか、
そう
こうやったらまあ過去にはこういうふうになったっていう、
そうです、
事例みたいなのがあればいくらでも学んでやっていくと、
そうだからやっぱりリーダーシップっていうのはリーダーはポジティブでないとね、うん、うん、いや気分の問題ですから、はい、ポジティブになればいくらでもできますよ、はい、で人の気持ちに火を灯していけばいいわけだから、うん、まあだからその本当に何もないところから新しいものを作るっていうこの偉大さをね、はい、皆さん実感してほしいんですよ、うん、だから普通の人を集めて偉大な仕事をする、はい、今みたいな大きな転換期に新しい会社の方向性を作るっていうのは今言ったやり方ですから、はい、そこを まずねしっかりと意識していただいて、うん、だから昨日までのことを続けてるだけで未来がもうないと思ったら、うん、今言った申し上げたやり方で新しいものを作るんだと、うん、この意欲と行動力、うん、これ持ってりゃあっという間にそこ越しますよ
あっという間に、
だからそれ行動してないと怖いんだよ、こういう時はなんか動いてないと怖いよ、うん、動いてないと変化に追い越されるから、はい、追い越されたら怖いよ、うん、なんかね最終のバスに乗り遅れちゃったり、うん、一人バス停に立たんでるみたいな雰囲気になっちゃうから、はい、これは大変なのよ、そしてやり方全部変えて方向も変えて、うん、根本的にやり直さなきゃならないことも多いから、はい、だからそのこそね、はい、こういうやり方で横型リーダーシップでまず基本的なところね、はい、ポジティブに未来を作るということをね、はい、学んでほしいと思いますね、はい、
わかりました、はい、ではちょっと今日長めになりましたけども、
はい、
まあ、それだけ、まあ、大事な部分っていうことですよ ね、一番基本になる部分、
はい、
で横型リーダーシップの基本ということで、はい、体系のお話をしていただきました、
はいはい、
まあ、次回以降はじゃあ
はい、今度は理念の話します。
理念、
もう少し詳しく、はい、企業理念の作り方とあと改善活動とかね、はい、いうような話をしたいと思います。
はい、わ、はい、かりました。今日話したそのプロセスの部分ですね。
そうですね、はい、
じゃあまた次回、はい、よろしくお願いいたします。
今日
ありがとうございました。
ありがとうございました。